新約聖書のマタイによる福音書、教会の備え付けの聖書では後ろの方の19ページになりますが、12章の38節から45節までをお読みしたいと思います。それではお読みいたします。その時、律法学者パリサイ人たちのうちのある人々がイエスに向かって言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきとうございます。すると彼らに答えて言われた。邪悪で不利な時代は印を求める。しかし預言者ヨナの印のほかには何の印も与えられないであろう。すなわちヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるであろう。ニネベの人々が今の時代の人々と共に裁きの座に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜならニネベの人々はヨナの宣教によって悔い改めたからである。しかし見よ、ヨナに勝る者がここにいる。南の女王が今の時代の人々と共に裁きの座に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てからはるばる来たからである。しかし見よ、ソロモンに勝る者がここにいる。汚れた霊が人から出ると休み場を求めて水のないところを歩き回るが見つからない。そこで出てきた元の家に帰ろうと言って帰ってみると、その家は空いていて掃除がしてある上飾り付けがしてあった。そこでまた出て行って自分以上に悪い他の7つの霊を一緒に引き連れて中に入り、そこに住み込む。そうするとその人の後の状態は初めよりももっと悪くなるのである。横島のな今の時代もこのようになるであろう。今日はこの聖書の箇所から悔い改めからの始まりという題でメッセージをさせていただきたいと思います。悔い改めからの始まりという題でメッセージをさせていただきます。ここでですね、パリサイ派のある人々がイエス様に向かって印を見せてください、あなたが救い主であるならばその印を私に見せてください、私たちに印を見せてくださいと言ったということが書かれています。あなたが神の子である印、救い主である印は何ですか、あるなら見せてください、そういうふうに人々が言ったわけであります。しかしそのパリサイ派の人々というのはどういう人であったかというと、この22節、先々週読んだところでありますけれども、22節からのところを見ていくならば、24節ですね。しかしパリサイ人たちはこれを聞いていった。この人が悪霊を追い出しているのは全く悪霊の頭ベルゼブルによるのだ。悪霊の力によって、悪霊の親分の力によってこの人は、この悪霊を追い出してるんだって人々はそんなことを言っていたわけですね。その人々が印を見せてください、あなたが救い主ならその印を見せてください、もうこの悪霊が声を出して逃げていくというその出来事を見てもこの方が救い主だって思わない人々が、なんか印を見せてください、そうしたら信じますからって言ったって、それはなんか虚しいことであろうと思うのであります。彼らは何を見てもイエス様がどんなことをなさっても、イエス様がどんなことをなさるのを見ても、いや、それじゃあ信じられない、そんなことでは信じられない、そういうふうに言ったであろうと思うのであります。でもそれはパリサイ派だけの問題ではありません。私たちもよく 神様がいるならばどうしてこんなことが起こるんだ、神様がいるならばその印を見せてくれ、イエスが救い主ならばその印を見せてくれ、私たちは言うのではないかと思います。そんな時にもしもそういうことが起こったとしても、そういうことが起こったとしても私たちは、あ、本当に神様いらっしゃるんだって信じられるかというと、そうとは限らない。何か印があったら信じるということだと、多分私たちはどこまで行っても信じることができないだろう。神様がいらっしゃるならばこんなこと起こるわけがない。じゃあそういうことが起こってない日常の中で私たち神様信じてるかっていうと、信じてないわけですよね。で、本当に神様を信じるっていうのは、こういう印があったら信じる、こういう印がないから信じられない、そういうことではないだろうと思うのであります。多分信じるってことは、こういうことがあったから信じる、こういうことがないから信じられない、そういうことではなくて、本当に私たちの人生には、ああ神様祝福してくださったな、喜ばしいなってこともある。その一方で、ああなんで神様こんなことが起こるんだろうか、本当に神様いるんだろうか、神様いるならなんでこんなことが起こるんだろうか、そんなことの中でもあえて神様を信じる、このような出来事の中にも神様いらっしゃるんだ、こんな戦いの中でも、こんな病の中でも、こんな苦しみの中でも神様はいらっしゃって、本当に私たちを支え、私たちに力を与え、私たちに喜びを与え、その中で平安を与え、賛美を与えてくださる方なんだって、そのことを信じていくこと、それが私たちの信仰であろうと思うのであります。印を見せてください。そうしたら信じましょう。こういうことがあったら私は神様を信じてもいいなって、そういうことを言っていたら、私たちはいつもいつまでたっても信じられないのではないかと思います。でも私たちが悔い改めるときに、その悔い改めって何かっていうと、印を見せてください、そうしたら信じましょうという態度から、本当にどんなことの中でもあなたを認めて、どんな戦いの中でもあなたを認めて、どんな苦しみや痛みの中でも神様を認めて、その中で私は歩んでいきます。それが悔い改めであろうと思うんであります。今日はそのような信仰の悔い改めから私たちの歩みが始まるんだということ、そしてそれは終わりではなくて、それがもう私はそう信じたからもう大丈夫ではなくて、本当にいつもいつも神様を主として歩んでいくこと、聖霊様に満たされて歩んでいくこと、その大切さをお話したいと思うのであります。今日もまた2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、悔い改めて信じようということです。悔い改めて信じよう。本当に私たちはこの今までの生き方を悔い改めて、イエス様を信じて、ここに従って歩み始めよう。それが第一のポイントであります。印くださいと人々が言ったときに、イエス様はこうおっしゃいました。預言者ヨナの印のほかには何の印も与えられないであろうって。預言者ヨナの印、この印があなた方に与えられる印なんだよ。これがイエス様の答えであったわけです。預言者ヨナの印って何なんでしょうかね。預言者ヨナはどういう歩みだ、40節に続く40節に出てきますけれども、ヨナが3日3晩大魚の腹の中にいたように、人の子も3日3晩地の中にいるであろうって、これはあのイエス様の十字架と復活を表していることであります。ヨナは先ほど、浜田兄弟がワシプリードの中でおっしゃってくださったように、本当にヨナは イエス様と神様と伝えたときに人々が悔い改めるんですね、信じるんです、悔い改めて本当に新しい歩みを始めるんです。でもその前にヨナは三日三晩魚の腹の中にいたって書いてあります。本当に魚に飲み込まれてどうやって生きてたのかなって思いがするんですけれども、魚の中でですね、この三日三晩祈って神様の前に祈っていた、神様に悔い改めていた、悔い改めて祈っていたときに本当にこの魚がですね、ノアを吐き出してノアはニネベに着いたって書いてありますね。でヨナの印って何のことをこれこんなことがあったのか、そんなことはまあ置いといて、とりあえずですね、大切なのは何かというと、これは何を意味しているかですよね。三日三晩墓の中にその続けて出てくるのは、人の子も三日三晩木の中にいるであろう、これイエス様の十字架のことを指している。イエス様の十字架と復活のことを指している。だからこのイエス様の印って何かっていうと、十字架と復活であります。十字架と復活、これこそイエス様の印なんだって。このあなたが救い主なら奇跡をして印を見せなさいって人々は言っていたわけですけれども、けれどもイエス様は、私の印は、私が救い主だという印はどこに現れるか、それは十字架と復活だよという。もちろんイエス様はその時まだ十字架にかかってないわけでありますけれども、やがて来る十字架と復活のことを予言してこのようにおっしゃったわけであります。私はあなた方に与える印があるよって、印がある、その印って何だ、十字架と復活だよってイエス様はおっしゃったのであります。いろんな奇跡をイエス様はなさいました。イエス様はこの人々を癒されました。また少しのパンと5つのパンと2匹の魚で5000人の人がいっぱいになる、お腹いっぱいになるような奇跡もなさいました。そんな数々の奇跡をなさったイエス様でありますけれども、そのイエス様が、私が救い主である印は、病の人が癒され、そして5000人の人がパンをお腹いっぱいになった、その奇跡で私が救い主だってことわかるだろうって言わなかったイエス様は。どういうふうにおっしゃったかというと、私が救い主だって印はどこにあるか、十字架と復活だよ、十字架と復活だよっておっしゃったのであります。イエス様が救い主であることの印は何かって、十字架と復活だって。そして、復活はいいでしょう、多くの人が思うでありましょう。イエス様がよみがえった、それは本当に確かにそれが救い主だって証拠、それは分かりやすい。でも十字架はどうなんだって、十字架敗北じゃないか、十字架挫折じゃないか、十字架このダメじゃないか、十字架はこの屈辱じゃないか、救い主だったらなんで十字架にかかなきゃいけなかったんだ、十字架なんかなくたっていいじゃないか、最初から復活のメッセージを、最初から神様の力を見せればいいのに、なんでイエスは十字架なんかにかかなきゃいけなかったんだ、人々は言うかもしれません。十字架の下でも人々は言ってました、あなたが救い主だったらそこから降りてきてみろって、そしたら信じようって、あなたが神の子だったらこんな十字架なんかかけられてないで降りろよって、十字架に一緒につけられた罪人たちも同じことを言いました。あなたが神の子ならば自分を救って俺たちも救ってくれって言いました。でもイエス様はそうなさりませんでした。どうしてでしょうか。それはイエス様が十字架にかかられることを通して、イエス様がどんな救い主かを表していたからです。イエス様はご自分を与えて私たちを救う救い主でありました。ご自分を与えて、どこまでもどこまでもどこまでも自分を与えて底辺まで落として、その底辺まで落ちたところで私たちを救ってくださる救い主であったのであります。ちょちょいのちょいと上の方から、人間はかわいそうだけど助けてやるよって、そうやって救ってくださる救い主ではなくて、本当に底辺まで来て救ってくださる救い主であったわけであります。印って言葉を読んだときに、これは日本語ですけれども、日本語のこの印って言葉を読んだときに連想する聖書の箇所がありました。祈っている中で本当に神様が導いてくださった聖書の箇所がありました。どこでしょうか。イエス様は、こういう印があったなって、 イエス様の印って何だっただろうかな、十字架と復活だった、そうだ、そうなんだけれども、もう一つイエス様、神様は、聖書はこのイエス様どんな印を持っていらっしゃる、イエス様の印って何だ、ああ書いてあるなと思ったところがあったんですけれども、ルカによる福音書のこの2章の12節ですね。ルカによる福音書の2章の12節、これはですね、教会その月の聖書を借りていらっしゃる方は後ろの方の85ページでありますが、イエス様がお生まれになった時の話であります。イエス様がお生まれになった時に天使たちが羊飼いのところに現れて言いました。2章の12節でありますが、恐れるな、身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝えよう。今日ダビデのために、まあ、木にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそキリストだって、あなた方は幼子が布にくるまって会話着の中に寝かしてあるのを見るであろう、それがあなた方に与えられる印であるって。印って何かって、会話着だって。会話着って何ですか。馬や牛がご飯食べるバケツであります。馬や牛がご飯を食べるお茶碗、お茶碗といっても人間のお茶碗じゃなくて、木で作られたこのバケツです。きれいなもんじゃない、教会で劇に使うのはきれいですが、でも本当にイエス様が寝かされていたのはきれいじゃない、本当に牛や馬がご飯を食べる会話桶だった。その会話桶の中に寝かしてある救い赤ちゃん、それが救い主の印だよ。弱くて小さくて、本当に人々に軽んじられて、もう本当に文字通り底辺に来てくださった、それが救い主の印なんだよって。神がいるなら見せてみろって、神がいるならなんでこんなことになるんだって人々は言うかもしれない。でもイエス様の答え、聖書の答えは、会話桶を見てごらんって、そこに寝かされてる赤ちゃんを見てごらん、これが救い主の印だよっていうことであります。人々はなんか大きな奇跡を見たら、うわーすごい、神様すごいって大騒ぎをするかもしれない、それはそれでまた神様の力が現れていることでありましょう。でもイエス様のこの印はどこにあるか、イエス様、神様の本当の姿、神様の一番の姿はどこに現れているか、会話桶の中に寝かされている赤ちゃんが救い主だよ、十字架にかけられた方が救い主だよ、このことの中に、このことの中に神様の一番深い思いが現れているんだよ、これが聖書の大切な大切な大切なメッセージ。皆さん本当に勘違いしないでほしい、間違えないでほしい。私たちは本当に病気の人が癒されたり、まあ、ある時には死んだ人も生き返ったって話なんかもどっかで流れてきます。そしたら、ああ神様素晴らしいって言うでしょう、それは間違いじゃないでしょう。でもそれで聖書のことが分かった、神様のことが分かった、それはあまりにもエントリーレベルで満足している生き方であります。大切なのは本当にイエス様の救い主の、イエス様が救い主だということの印はどこで一番現れるか、会話桶の中に現れる、そして十字架の中に現れるのであります。本当にイエス様は私たちのために身代わりとなって命を与えるまで私たちを愛して、どこまでもどこまでもどこまでも底辺に来てくださって、そこに私たちをと共にやってくださって、そこで私たちと共に歩んでくださって、そこで私たちと共にいてくださって、私たちと共にしゃがみ込んでくださって、私たちと共にうつむいてくださって、でも復活の主だからそれで終わりじゃなくて、私たちが立ち上がることができるように力を与えてくださるお方なのであります。皆さん本当にこの恵み、この祝福、この神様の大きな大きなご愛に目を留めていただきたい。もちろん本当にイエス様がなさったように山が癒されて、イエス様がなさったように本当にこの奇跡的なことが起こっていく、それも素晴らしいことです。でもそれが全てじゃない、いやそれは 本当に一番大切な、一番大切なイエス様の十字架のためのプレリュードだったわけであります。イエス様が十字架にかかって私たちとどこまでもどこまでも同じところにいてくださった方である、そのことを本当に感謝してこの歩んでいきたいと思います。そして悔い改めて何か、本当に神様だったらこういうことできるでしょう、してくださいよ、神様、神様だったらこういう力あるでしょう、してくださいよ、それももちろん信仰だ、信仰でありましょう。でも悔い改めるっていうのは何かっていうならば、本当に自分が神様を振り回すのではなくて、神様に、神様の導きに私たちが従うってことであります。私たち神様だったらできるはずだからこうしてください、そりゃそうでありましょう。でも本当に大切な神様が与えてくださる人生、神様が与えてくださる歩み、神様が与えてくださる戦い、その中で神様を信頼して、そのような中にこそ神様いてくださる。あのドイツの何十年前、70年前、80年前のドイツの強制収容所の中で本当に多くの人々が叫びました。神様どこにいるんだって、こんな苦しみの中で神様どこにいるんだって、どこに神様いらっしゃるんだ、神様がいるならこんな目に遭うのはどうしてだって人々は叫びました。でもその中で本当引きの一握りの人々であったでありましょう。でもいや、このような中にこそ、このような苦しみの中にこそイエス様は来てくださったんだって、このような苦しみがの中にこそイエス様は一番はっきりと強く臨在を表してくださるんだって、そのことを証しした人々がいました。本当に私たちも悔い改めようじゃありませんか。自分は今まで神様を振り回してた、自分の願い通り神様やってほしいと思ってた、でもそうじゃない、本当に神様に私たちが従っていく、本当にこの悔い改めですから180度態度が変わって、先ほどのアダムとエバの話もちょっと出ましたけれど、アダムとエバが木の実を取って食べた時にそれはどういう誘惑だったんですか。それはその木の実を食べたらあなたが神になるんだよっていう誘惑でした。自分が決められるんだよ、あなたが決めていいんだよ、もう神様に従う必要ないんだよ、自分が神様になればいいんだから、そんな食べちゃいけないっていうくらい食べない、そんなバカな生き方やめなさいよって、サタンはアダムとエバに言った。そしてその木の実をアダムとエバ食べた。そしたら人世の中に罪が入ってきたって書いてあります。本当に罪の根本にあるのは何かって、自分を神様を神様としないで自分を神様にとする生き方であります。ですから悔い改めはその正反対です。今までは自分を神様としてきた、自分の思い通りに神様やってほしいと思ってきた、いや今もイエス様の十字架信じてたし、罪も悔い改めてたし、やった私はクリスチャンだと思ってた、でも今まで自分中心に、自分の考え中心に、自分のこの主義主張中心に、それに神様を合わせようとしてきた、神様だったらこうすべきだって、自分が中心だった、でも悔い改めようじゃありませんか、もう私が中心じゃありません、神様あなたが中心です、神様あなたに私は従います、そのように悔い改めて歩んでいこうじゃありませんか。イエス様は本当に私たちを悔い改めに招いていらっしゃるのであります。あの、ニネベの人々が悔い改めたように私たちも悔い改めに招かれているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、聖霊に住んでいただくってことです。43節以降一つの例え話が出てきます。ちょっと不気味な例え話ですが、汚れた霊が人から出てくると休み病を求めて水のないところを歩き回るけれども見つからないので、もう出て行った元の家に帰ろうと帰ってきた。だそしたらですね、その家の中がなんかきれいになってた、片付いていて掃除がしてあった、きれいになってた、だからまた出て行っていいとこあったぞって仲間を連れてきて7つの霊を一緒に引き連れて家の中に入ってそこに住み込む、もっと悪い状態になるんだ。これどういうことかというと、私たちの心のことを言っています。私たちの心の中に、 イエス様という方が内側に住んでいなかったら、どんなに心をきれいにしてもらっても、どんなに心を空っぽにしても、また悪霊は私たちのところに来て私たちのうちに住むんだ、そういうことが書かれているのであります。で、私たち中立はありえない、ニュートラルはありえない、もういや、イエス様を受け入れないけど、こっちも受け入れないし、こっちも受け入れない、私はニュートラルです、そういうのはありえるかというと、ありえないというんです。ありえない。イエス様もこっちもあっちも全部信じないで、私はニュートラルです、まあ、多い、そういう方も多いと思いますね。でもこの聖書の箇所を見ると、これはありえないんだって、それは余計悪くなっていくよってイエス様おっしゃったのであります。そこには主人が必要だよって、本当にあなたを悪霊の力から守ってくださる、守る救い主が必要だよ、イエス様はここで言われたのであります。心を空っぽにしてはいけない、どっかのね、もう目想にあるように心を空っぽにしましょうって言うかもしれない、でもそれは危険だよって、そうじゃない、本当にいつもいつも私たちは、私たちのうちに住んでくださる方に住んでいただかなきゃいけないのであります。聖霊様に住んでいただかなきゃいけないのであります。イエス様に住んでいただかなきゃいけないのであります。悔い改めてそこに入っていただいた、それはもうイエス様です、聖霊様です。そして本当に神様を信じて歩んでいくときに、私たちは自分の力で頑張っていい人間になろう、もっとちゃんとやろう、もっと真面目にやろう、もっと一生懸命やろう、もっと神様に喜ばれるようにしよう、そういうふうに頑張ってやっていこうと、それによって私たちは良くなるかというと、そうじゃないって聖書は語るのであります。私たちのうちに本当にイエス様に住んでいただくこと、私たちのうちに聖霊様に住んでいただくことが、何よりも大切なんだって、私たちの心をきれいにして、それで 中立で OK、 大丈夫、もうこれからは自分の力で頑張ってやっていける、そうじゃない。ガラテヤ人への手紙の3章3節を読むとですね、こういうふうに書かれています。ガラテヤの教会はですね、いろいろ問題があった教会なんですけれども、特にどういう問題があったかというと、自分の力で頑張ってしまうという問題がありました。自分の力で頑張って律法を守って、これを一生懸命守れば大丈夫、そういうふうに思っていたという問題がありました。その時に、パウロは言いました。ガラテヤの3章の3節、教会備え付けの聖書では295ページです。聞いてくださるだけでも大丈夫ですが、こういうふうに書いてあります。あなた方はそんなに物分かりが悪いのか、御霊で始めたのに今になって肉で仕上げるというのか、御霊で始めたのに、聖霊で始めたのに、神様の恵みによって始めたのに、あなたはこの肉、この肉っていうのは自分の頑張りの力です、肉で仕上げようというのか、自分の頑張りの力で仕上げようとするのか、いや、もっといい人間なの、もっといい人間なの、もっと神様の喜ばれる生き方しよう、頑張って頑張って頑張ってできるか、できないよって、そうじゃなくて、あなたの内側に聖霊様に住んでいただかなきゃダメだよ、あなたが立派に人間になるんじゃない、あなたがすごいいい人間になるんじゃない、聖霊様があなたのうちに働いて、あなたのうちに御業を出していくんだよ、あなたは罪人だけど、あなたは弱いけれども、あなたは愚かだけれども、本当にその中に聖霊様が住むことによって、聖霊様はあなたのうちに素晴らしい御業を成してくださるんだ、本当にそのことを信じて信頼していこうではありませんか。もう一箇所聖書を開きたいと思います。コリント第2の手紙の4章の5節から7節です。コリント第2の手紙の4章の5節から7節です。本当に大切なメッセージです。教会その月の聖書は281ページです。しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあなた方のしもべに過ぎない。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、 キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださったのである。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためである。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持って、この宝って何ですか？イエス様です。イエス様を土の器って何ですか？私たちです。イエス様を壊れやすい弱い、その値打ちが、あの器自体の値打ちが高くなったわけでも何でもない、その私たちのうちに宝物を持っている。その宝物によってその力が現れていく。それが私たちの生涯なんだって。私たちがちょっと頑張っていい人になれろと、そんなことで神様の喜ばれることはできることはできない。せいぜい偽善者止まりでしょ。でも私たちのうちに働いてくださる方がいる。私たちは欠けだらけ、私たちはボロボロ、私たちは弱い。でもそこに神イエス様という宝物をもらったら、私たちの内側に聖霊様という方が住んでくださるならば、私たちの欠けだらけの私たちを通して、弱い小さい価値のない私たちを通して、ああ神様はなんて素晴らしい方なんだろうって、そのことが現れていくんだよ。それが私たちの生涯なんだよというのであります。どうでしょうか。本当に私たち心の中を空っぽにするのはやめようじゃありませんか。空っぽにしようと思ったって、本当にそこに命の源である方が住んでくださらなかったら、それは虚しい、いや余計悪くなっていくと聖書は予言しています。ならば本当にイエス様、私の心に住んでください。聖霊様、私の心に住んでください。そのように祈ろうではありませんか。神様は今日もあなたを招いていらっしゃる。今日もあなたを悔い改めに招いていらっしゃる。私たちを神様として、私たちを用いて、この世界に、この地上に神様の素晴らしさを表そうとしていらっしゃるのであります。本当に先ほど聖歌隊が賛美してくださったように、本当に神様が私たちのうちに働いて、私たちもこの世にあって神様のことを伝える器として用いていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日悔い改めの話をいたしました。本当に悔い改め、単に悪いことしちゃった、間違ってた、それだけじゃない。本当に今まで自分は神様を振り回していた、自分の願いで、自分の思いで、自分の考えで神様を振り回してきた、そういう生き方をしてきた。いやでも私は本当に悔い改めて、神様が導かれるところ、神様がなさること、神様の祝福、それを見ていく、神様に従っていく、信じ信頼して従っていく生き方へと招かれている、そのこと分かりました。主よ、どうか悔い改めてあなたを主としてお迎えします。どうか私たちの人生の主となってください。神様、本当に私の人生の主として、私たちの人生を、私の人生を導いてくださいますようにお願いいたします。従うのが難しい問題があるかもしれません。従うのに勇気がいる問題があるかもしれません。でも主を従わせてください。そういう時こそ従う喜びを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。